では3本目ということで、はい、この時間は皆さんからいただいたメールを読みたいと思います。
はい。
今月のテーマは、私の一生のお願い。
そうですね。私のお願いは世界平和です。
素晴らしい。
はい。
本当僕もそう思いますよ。
本当はアニメを見る時間が欲しいです。
ああ。
はい。
はい。いや、大事ですよ。
はい。
はい。じゃあ、一人ずつ読んでいきたいと思います。まず、こちら、はい、ラジオネーム、ケンコさん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
幼稚園の頃、友達のケンちゃんから一生のお願いをされたことがあります。
うん、
その内容は、大きくなったら僕と結婚して、です。
お
私もケンちゃんが大好きだったので喜んだのですが、正直なところ一生の意味もよくわからないまま使っていたように思います。でも、現在30歳を過ぎて、旦那さんがそのケンちゃんだということを考えると、一生のお願いがちゃんと果たされたんだなと思えて嬉しいですと。
なるほど。これはいい話じゃないですかね。
幼稚園ですよ。だって。
いいですな。
大きくなったら僕と結婚して。
よくある話な気がし、まあ実際僕にはないですけど。
はい、ないですね。
よくなんかね、シチュエーションとしてなんかありがちなというか。はい、
そうですね。ドラマとかそういうのでね。
う
ん、
そうだね。
ああ。
ね、一生のお願いがちゃんと果たされたんだと。
いい話ですね。いい話ですね。本当よかった。
もうね、今後は何も果たされないかもしれません、
ね。だって一生のお願いですから、それほどのレベルのものは別にもう望んでないぐらいのものだと思うんです。
そうね。
あと、あのね、こう、その幼稚園の頃に意味もわからず使ってたから、意味を持った一生のお願いがどういうものなのかはまた別なのかもしれないですね。
そうね。
何それ意地悪なこと言うんですかね、僕はね。いや、ほんと、健康さん、お幸せにということで、ね。
そうですね。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。続きまして、音速ライダーさん。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の一生のお願いは、死にたくないでした。死にたくないでした。うん。私はバイクが好きで、週末には決まって単車にまたがわり、ツーリングに出かけます。走り屋ということでもないのですが、やはり見通しのいい高原の直線道路や、つづら折りの 山道になると、テンションが上がってしまい、スピードは上がり、カーブもかなり攻めてしまいます。
あらら。
峠道を下っていたとき、目の前を小動物が横切ったことにびっくりして、カーブを膨らみすぎてしまいました。
うん、
そこに対向車線のワンボックスカー、死にたくないという一念でハンドルを切り、正面衝突は避けられたものの、道路を転がり回り、肩にボルトを埋め込むほどの大怪我をしました。しかし後遺症もなく元気に過ごしています。祈りが通じたんでしょうか。
すごいメール来ましたね。
すごいね。これは危ないね。
危ないですね。いやー、やっぱりこうね、シチュエーションとかもあるんでしょうけど、やっぱりこう盛り上がっちゃうんですかね。
まあやっぱりこういうバイクに乗る人は多分好きで乗ってるわけじゃないですか、
うん、
車の免許ってなんとなく取るけど、
そうですね、
バイクの免許って好きな人取んないもんね。
確かに、
うん、
取ろうって思わなかったな。
そう、なので多分ね、やっぱ走ってるとどうしてもこう、乗っちゃうんでしょうね、
うん、やっぱりこう乗ってて楽しいコースとかに行きたいのもわかるし、ね、
だって実際問題、まあいけないこととは知りながら、法定速度で走ってるだけだとつまんないもんね。
そうなんでしょうね。なるほどね。うん、いやーでも、本当とん、すごい事故だったんですね。
一歩間違えればっていうか、普通だったら死んでるよね。
うん、もう、正面衝突は避けられたもののってことは、うん、え?避けたけど、
うん。
どっかにぶつかった。
そうだね、思いっきりもハンドル切ったっていうことですからね、うん、なその勢いでね、ドカドカーンと行っちゃったんでしょうね。
そうですね。いやでも本当峠のね、その何を崖側じゃなに落ちなくてよかったですよね。
確かにそうですね。
これ本当、
まあ肩にボルトを埋め込むほどの大怪我
ね。
うん。
いやもう本当後遺症なくてよかったですよ。
そういう事故の経験ってありますか？
僕ないんですよ。その。ああ病院にお世話になったことがないっていうか、その入院とか。
なるほど。
ないんですよね。怖いっていう、なんかもう常日頃から無茶な行動をしないことを心がけてるので。うん、
まあ何よりですね、それがね。
だから骨を折るとかもしたことないんですけど、いやー、だからこう、ほら、ちょっと前に、スギちゃんが、
はいはい。
腰でしたっけ？
腰だか、そうだね。
はい。なんかあの、プールの飛び込みで10メートル飛び込んだら、
うん、
ね、その、入り方が悪かったかなんかで、折れちゃって。で、なんかもう結構長い間入院しなきゃいけないとか言ってたのに、
はい。
なんかボルトを入れて、やっぱり。で、なんか結構早く退院して、今も活動しているみたいですけど、
はい。
いや、大変だなと思いますよ。やっぱ自分の体にね、そういう異物が入るわけじゃないですか。
そうだね。
で、なんだろう、それって結局最終的には取るものなんですよね。きっとこう固定するもので。
もちろんそうですね。
安定して、ちゃんとそれだけでやっていけるなら、問題ないもの、邪魔なものになるんですからね。
はい。
って考えると、またそれをこう、開けて、体開いて、取って、またリハビリでしょ？
はい。
ああ、もうすごい、すごい、なんかもうそういうことを考えるだけでも、もう本当、無茶な行動ができないっていう
か。SF さん本当、今回なんかすごく暗いですね。
そうですか？
はい。
そんなことないですよ。
あ、そうですか？
さっきジョジョの時めちゃくちゃこう、テンション上がってたんですよ。
あ、そうですか？
あれ？どうしてか？どうしたのかな？そんなことないですよ。元気、元気。
あ、そうですか？
元気ですよ。
嫌なことばかり。
嫌なこと、まあ、その、今ちょっとその、仕事絡みで、展望が見えてないことがちょっとあるので、一つ。それでちょっと不安だなっていうのはあるんですけど、うん、プライベートは別にもうなんかいろいろ全てがこう生産されつつあるので、
そうですか、
生産。生産っていうか、まあ、はい、ほら、練習も演奏会も終わったんで、ちょっと ね、余裕もできて、
はい。
いろいろそのね、ブックオフのお金も入ったし、
そうですね。
レジャーにでも行こうかなと思ったりとかしてますよ。
はい。
だから、まだね、一生のお願い、まあ、後に僕もなんか披露するかもしれませんけど。
なるほど。
なんかね、いい願いが出てくるんじゃないかな、
わかりました。
思ってます。
じゃあ音速ライダーさん、本当今後気をつけてですね。
そうですね。
バイク乗ってください。
好きな気持ちはわかるので、なんていうのかな。もうこれ今一生のお願い使っちゃったわけですからね。
あ、そうだね。
もう、助からないかもしれないので、無茶はしないでやってってください。
はい。
はい。じゃあ、続いてはこちらですね。
はい、
ラジオネーム、貧乏暇なしさん。
はい。
お、なんだろう。お金持ちになりたい。
うん。
以上。
以上。
以上。切実ですね。
そうっすか。もう、ほんと暇がなかったんだろうね。
そうですね。ほんとに、こう、うん、貧乏ゆえに、だバイトとか、仕事とか、やんなきゃいけなくて、でも入ってくるお金は、白球で、常に働いていかなきゃいけないと。
SF さんどうしたんですか、本当に。
え、なに
暗い。
暗くないです
って。暗くないですか。
たまたまその、お願いが、ちょっとこういうものだったっていうことで。まあね、大変ですよね、このね、世知辛い世の中ですから。わかるね。
まあね、お金はある方がね、ないよね。
しかも、一生のお願いですからね。なんかこう、言えて妙じゃないですか。
うん。
何そんな、なんか、夢のあるようなことを、なんか適当に言うよりも、現実的なね。
そうだね。
ことをおっしゃってるんじゃないかと。
ただ確かにそうだよね。もし何か一個だけ叶うとしたら、お金をもらえれば、あとなんとかなるもんね。
そうですよ。
健康もお金で買えるしね。
うん、そう。
友人もお金で買えるしね。
まあ、そう、そこからできた友人も、なんか意外とよく、仲良くやっていけるかもしれないし、うん、その、元手がないと、何をするにもやっていけない。
ね。
そう、お金がないと服も買えない、外にも出られないってことですからね。
お金大事だよ。
だから、この、貧乏ひもなしさんのね、この、一行、一言のね、お願い、すごい重いものを感じますけど、
そうね。
ね、笑って流せるものではないと思いますよ。
はい。
本当に。はい。ね、心の叫びをありがとうございました。
ね。まあでも、努力をしないとね、お金も入ってこないだろうしね。
はい、まあでも、この人は貧乏暇なしさんって言ってるんだから、うん、その、貧乏に、もういいやってことで何もしてないわけじゃないんです。
なるほど。
ちゃんと頑張ってると思います。
はい。
応援してます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、ラジオネーム、マッキーさん。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと気が早いですが、クリスマスまで2ヶ月を切りました。
あ、そうですね。
そんな時期ですね。
早いな。
この時期になると、神様に向かって、大好きなあの人が、今年も素敵なクリスマスを迎えられますように、という一生の願いを、それこそ何度も繰り返してしまいます。その人と最後に連絡を取ったのは、5年ほど前になりますので、 その人が今頃どうしているのか僕にはわかりませんが、元気でいてくれるならそれで嬉しいです。僕はクリスチャンでも何でもありませんが、そういうことに関係なく、クリスマスって誰かを思いやる優しい気持ちになるための日なのではないかと思います。トゥインクルトゥインクルリトルマイリトルホワイトスノー。これはネタメールですね、完全にね。
そうであってほしいです。
それはそうですね。
怖い怖い怖い怖いって言っちゃいけない。でも本当だったらね、うん、すごい怖いだなって失礼だな。いやね、なんですかね、すごいですね。何、無償の愛。
うん、
5年前に会ったわけでもないのか、連絡を取って以降、
はい、
どうしてるかわからない、
うん、
元気でいてくれならそれで嬉しい。
そうね。
うーん、
うーんって言うほどのメールではない気がしますけどね、これ
は。いやー、なんか理解できないなと思って。
あ、そうですか。
僕、なんか、どうでしょう、会いたいじゃないですか。
あ、なるほどね。
いや、てか、まあ、そういうもんなのかな。そういうものですか。
どういうものかはわかりませんが、僕は、この、マッキーさん、まあ、おそらくですね、はい、まあ、牧原紀之さんですね、これはね。
ちょっと待ってください。
今頃どうしているのか、僕にはわかりませんが、みたいな話ですよね、きっとね。
あれわぁ、そういうこと。
そういうことなんですね、これね。
そう。
だって、トゥインクル、
トゥインクル、リトルマイ。あー、そういうことか。そういうことか。
そうですよ、最初からそうじゃん、これだって。カメさんに向かって、大好きなあの人が、今年も素敵なクリスマス迎えられますよって一生の願いを何度も繰り返すでしょ、
はい、
何度も繰り返すでしょ、これ。
くそ、うん、あー、そういうことか。しまった、
うん。そういうことだよ、これ、きっと。
うわぁ、うん、やられましたね。うわ、こういう切り口。
クリスチャンでも何でもないのにって、ね。クリスチャンでもですとかね。
うわぁ、マッキーさんにやられた。
マッキーさん、うまいことやりましたね。
うまいなぁ。これはやられました。ちょっと、うん、次回以降、ちょっと予防線張らなきゃいけないかもしれない。
そうね。マッキーさん、意外とこの最後にこの一文さ、ティンクルティンクルって書いてくれたことが、これがネタメールですよって
言
って
た、ね。あ、まあそうですね。優しさですよね。うん、確かに。うわー、悔しい。
うかつでしたね。
うかつですね。しかもなんかこう、仮にも僕音楽好きだったとか、なんか J-POP 好きとか言ってたくせにこの、あー、悔しい。これは悔しいな。いやー、マッキーさんありがとうございました。
勝ちですね。
ぜひまた違うラジオネームとかで僕以上に仕掛けてきてほしいな。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
やられたな。
よかったよかった。
そう、悔しい。はい、じゃあ気を取り直して、こちら、ラジオネーム、あいつさん。
はい。
僕は一生のお願いというほどの願いはありません。
うん。
そもそもお願い事に一生をかける意味がわかりません。
お。
なので、友人が一生のお願いを言ってきた時には、本当に一生の願いなんだな。もう今後一切の願いを聞き入れないからな、というようにしています。だいたいその辺とは、いや、まあ、とか、曖昧なことを言ってなかったことにすることが多いです。別にお願いされることが嫌なのじゃなくて、一生のをつけることでなんとなくお願いの内容が大事で意義のあるようなものに仕立て上げられて断りにくくしているように思われて嫌なのですと。一生のお願い概念とは今後も断固拒否の姿勢で戦いますという強い意志を。
嫌なやつですね、こいつね。
いや、でも、なんか痛い目にあったんじゃないですか、まあ、過去に。なんかそういう、なんかうまいこと言って、なんか、都合のいいこと何度も何度もさせられたとか。
そうですか。
いやー、まあだから、もう最初のね、頭グリグリさん、ラジオネームの、
うん、
一本目で紹介した人で、後輩が一緒の願いですをしょっちゅう言ってくる人。この人を、このあいつさんに、こうね、当ててみたいですよね。
違う流れますよ。
どういう感じで、ね、なんか見てみたいなとか思いますよね。絶対どっちも折れないんでしょうね。
そうだね。
いやー、すごい、なんか。
いやでももう今後一切の願いを聞き入れないかなって言われちゃう、言っちゃうっていうのはちょっとね、どうかなって気がしますけども。
まあね、ちょっとね。
もうちょっとね、柔軟にね。
はい。うん、 いやでもなんか僕もだんだん心が狭くなってきてんですよね。ね、なんか気持ちはわからなくもないんですよね。
普通ね、年を重ねてオーラがなるもんです
よ
ね。
そうなんですよ。ただ僕は、前々から心がオーラかすだったんです。小さい頃から。で、徐々に狭まってるんで。
なるほどね。
そうなんですよ。だからちょっとね、いろいろ精神状態がね、心配ですよね。いやいやいや、まあでも本当あいつさんね、大事な友人をね、なくさない程度に、
そうですね、
自分の意志と貫いて言っていただければと。
そうですね。まあ言ってる、おっしゃってることだと美大一問理解できませんけども、うんうん、ただお願いは聞いてくれるわけですもんね。
そうです。だから普通に、うん、あ、すいません、ちょっとお願いがあるんですけどって言ったら、うん、いいよっていうふうに。
ね。
受け止めてくれる。
根はいい人なんですね。
ただそこに、いや、一生の願いなんだけどさ、とかって言われると、うん、みたいな。
ああ。いる、こういう人。いる。いるわ。まあ、こういう例じゃないけど、
はい、
そう、なんか、ちょっとした地雷を持ってる人っているね。
あ、そうですね、うん。どこにそういうね、こう、起爆剤になってるか分かんないですからね、発言ってね。そうそうそう。ほんと気をつけないと。いや、あいつさんも、ね、警戒されないように。
そうですね。
気をつけて、
はい、
過ごしてください。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、あいつさん、ありがとうございました。続きまして、ラジオネーム、変態紳士さん。
お、来ましたね、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも、はい、お世話になっております。
こちらこそありがとうございます。
はい、小生、幸か不幸か、一生のお願いをするべき事柄に直面したことがありませんので、
お
もし、何でも一つだけ願いが叶うなら、と、読み替えさせていただきます。
うん。
一週間だけハーレム生活がしてみたいと思います。ただし、これは王宮のようなところで、美麗醜目な乙女たちを囲むという状況ではなく、
はい、
あくまで日常であってほしい。
ほう。
つまり、漫画やアニメにあるような、ヒロイン全員が私に恋心を抱いているという状況を指します。
は。
その中で、ラッキーエロス的なものもあると、モアベターですね。しかし、この状況になれると、すべてについて不干渉になってしまいかねませんので、一週間がいいところなのではないでしょうか。最終日が土曜日だと、体力的にベストです。
言ってることは本当よくわかんないですけど、今回。
あ、そうですか。
すごいですね。
うん。
つ
まり、一週間だけ、
はい、
もうモテモテな生活がしてみたいと。
あ、そういうことですか。
そういうことですよ、きっとね。
その、なんだろう、立場とか、
うん。
経済状況とかは全く同じ状態で、
はい、
その周りにいる人たちがやたら自分を好いてくれてる。
そうだね、きっとそうだね。だからお金とかあるとお金目当てにワイワイキャーキャーってくるんだろうけども、
はい、
まあ、立場がなんか権力者だったりしたらね。
あ、はいはい、
でそうじゃなくて、
もう本当に
日常的な生活、いつも通りな感じなんだけど、周りの人がみんな俺が好きみたいな、そういう
変態紳士さんにこう好意を持ってくださって、
そうそうそう。だただこれも多分そのすげえ、なんかもう、バリバリとこう、何、好きっていう気持ちを出してくるっていうよりも、
はい。
こう、見せかくれ。
あー、何
チラッチラッみたいな感じ。
はぁ。でも、このね、変態紳士さん、すごい、すごいなと思ったのは、この、ラッキーエロス的なものもあると、モアベターですねっていうことは、
はい。
別にこう、ドエロなものを要求してるわけじゃないんですね。
うん。
こう、なんか、チラッと、なんかあったみたいな、こう、アクシデント的な感じでなんかあったら、
そうだね。
あ、ラッキーみたいな、そういう感じであって、うん、モテるからって、すべてがそのなんかに直結するものでもなく、
かな、
単純にそのモテている生活を一週間したいという、
うん、
謙虚ですね。
うん、そうだね。だから普通の日常っていうことで言うと、
うん、
いきなりちょっと、あなた素敵ね、ちょっと、ね、しっぽり行きましょうよみたいな
こと
はないだろうから。
そうですね、うん。なるほどね。なんか毎回こう、うん、今回も美麗醜目という、なんか僕の知らない言葉が出てきたんですけど。
美麗醜目なお友達を取り囲むっていうね。
すごいですね。
まあ、まず自分を言うことは、まず小生っていうところからね。うん、そう、
僕すんごいこの小生っていうところに、おいくつなんですかね。本当に。
おいくつなんでしょうね。
本当いくつなんだろう。
今まで年齢出てきましたっけ変態紳士さん。
いやーなんか、言ってることは割と若いこと言ってるけど、その文面はとてもこう、 なんだろう、紳士っていう感じだから、そうですよね、結構年も召しているようにも感じられるし、
うん、
すごい年齢不詳なんですよね。若くも考えられるし、上にも考えられるから、これでどうしよう、10代とかだったら。絶望ですよ、ほんと。
いや、そしたら日本の未来は明るいね。
そうかな。うん、ほんと気になる。
いや、最後これなんだろう、最終日が土曜日だと体力的にベストです。なんだ
ろう。なんだろう、どういうこと、
これよくわかんねえな。
なんか、あんのかな、
これは、あれかな、じゃあもうラッキーエロス的なことじゃなくて、これはもう、ドエロな。
あー、そういうことかもしれないですね。
うん、
最後はやっぱり、まあ、
そう、一週間だっていうことで、一週間ずっとなんかこう、なんかキャキャキャキャ言われてて、
そういうこと？
で、最終的に絞って、みたいなことなのかな？
これって、あれなんじゃないですか、本当になんかよくあるゲームとかの、
うん、
なんかこう、エンディングへ向けた話の展開で、本当最終日に、あらあら、みたいな。
そういうことでしょ。ちょっとね。
なるほどね。うん、そうか。まあ、いや、さすが、そこは、さすが、ね、さすが変態紳士さん。
手落ちがない。
うん、ブレもないし、本当にすごいですね。
はい、いや、今月も勉強させていただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。
はい。はい、じゃあ続いてこちらですね。ラジオネーム、巾着さん。
はい。
ありがとうございます。巾着さんは、みかん食べたい。
うん。
以上。
うん。そうっすか。
はい。なんでしょうね。
一生の願いがみかん食べたいってことでよろしいんですね。
どういう経緯で、こういうことを書いてるのかよくわかんないですけど。
もう今後一切の願いを聞きれないからな。
さっきの、あいつさん。
あいつさんみたいな。ね。いいんじゃないでしょうか。
あ、でも今のような感じで言われると、
うん、
確かに、いや、まあ、と言って曖昧にして言ってなかったことにするかもしれないですね。
そうですね。
いやー、巾着さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
もう一つお願いします。
あ、そうですね、はい、短く。
そうっすね、短
くね。はい、ラジオネーム、ひとりよがるさん。SF さん、猫屋さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
気温も涼しくなってすっかり秋めいてきましたね。さて、私の一生のお願いですが、家族が事故なく健康に過ごすことです。
うん、
ここのところずっと身の回りで事故や病気が多く発生していました。3年前は家内が急性腸炎を患い、
うん、
2年前は息子が熱中症で倒れ、
うん、
1年前は私が交通事故で足を骨折と、毎年何かしらアクシデントに遭っています。幸い現在はいずれも完治しているのですが、今年も残り2ヶ月の間に何か起こるのではないかと心配です。何事もなく今年を終えることができればそれで十分幸せですと。
いやいやいやいやいやいや、ちょっとね、
大変でしたね、
大変なことだね、これはね。
いや、もうね、皆さん感知しているということで、よかったですけど、
うん、まずはそうだね。
毎年毎年そういうね、アクシデントあると、ほんと見入っちゃいますもんね。
うん。
次は自分なんじゃないかとか、そういうふうに思っちゃうし、なんかこう、そういうことがあった時期とかになると、なんかそうそう何かあるんじゃないかみたいな不安なね、
そうだね、
気持ちになったりとかすると思いますしね。
だってね、二度あることは三度あったわけですからね。
あったわけですからね。いやー、ほんと大変だったですよね。まあでも、ほんと、家族が事故なく健康に過ごすこと、大事ですよね。うん、
まあやっぱ健康が大事だね。
うん。ほんとに、なんかつとに健康について考えるようになってきましたね。
そうだね。
最近なんか調子良くないんですよ。まあなんか風邪ひいたんですよ。なんか急に寒くなって。
はい、
はい。で、まあ鼻風邪とか咳とかは収まってきたんですけど、なんかだるい。
うん、だるい。
それがなんか、なかなか取れなくって、早く、もしかしたらなんかこう季節の変わり目で体が慣れてないのかなと思って、順応してないのかなと思うので、早く慣れるといいんだけどなと思ってるんですけど、このままこれがずっと続くとね、ちょっとさすがに辛いなと思って。
なるほど。
あ、そうだ、大事なこと言ってなかった。あ、すごい、大事なこと言ってなかった。健康で思い出した。
ああ、そうだ。
健康診断。
そうでしたね。
10月の頭にあって、はい、初めてバリウム飲んできました。
ああ、はいはいはい。どうでした？
あのね、まあ、まず最初に、何こう、胃を膨らますやつですか？胃腸、うん、あの膨らましこう、なんか、シュワシュワする炭酸みたいなやつを、
はい、
なんか、つぶつぶのやつを飲まして、それを水で飲むっていうやつやって、はい、で、ゲップが出やすいから気をつけてくださいねって言われたんですけど、うん、あれは要は炭酸飲料を飲むような感覚ですよね。で、僕は、いつも、このラジオ収録で、固くなにコーラばっかり飲んでるぐらいなので、
はい。
炭酸は大丈夫なんで、 それは全然大丈夫だったんですけど、はい、バリウム、
はい、
あのこうくれて持った時に重いんですよね、やっぱり。
あーらしいですね。
金属物だから、うん、ずーっと持ってて白くて、で味はないんですけど、
あ
なんかこう喉をこう伝っていくなんか不快感みたいなこう、いう感じがあって、で全部飲んで、
はい、
コップ一杯分ぐらいですかね、紙コップとか、
うん、
で飲んで変ななんか動く台に乗せられるんですよ、はい、でなんか支える棒みたいなのがあって、そこを掴んでると何ですかね、こう後ろに倒れるような感じで、
うん、
回るみたいな感じでぐるぐるぐるぐる動く、
はい、
でまあその機械でぐるぐる動かされる分にはまあしょうがないと思うんですけど、
はい、
なんか胃にそのバリウムを、
うん、
あの充満させるというかこう定着させるために、はいはい、もうちょっとその機械だけじゃうまく動かせないということで、すいません、ちょっとその台のところで、あの、ぐるっとこう体を寄せてこう一周してくださいって言われて、
うん、
そのなんかもう、健康診断の時ってなんかこう、変な服着るんですけど、こう、いろんなチェックとかするから、こう、なんですかね、その、検査員みたいな、
はい、
着るんですけど、その格好で、そのバリウムとか飲んだ状態で、なんかその台の横をぐるぐるぐるぐる体を動かすんですよ、自分で。それが、なんか、どうしようもない屈辱感を感じて、なんでこんな目に遭わなければいけないんだと。
結果はもう出たんですか？
あ、出ました。
あ、そうですか。
一昨日ぐらいに出ました。そう、出て。
そう、そっちを聞きたい。
あ、それ？
聞くなら。
え？だって、そんな別に結果、
あ、そうですか。
結果は別に普通でした。
あ、まあ、はい、特に悪いとこなかったって。
はい、大丈夫でした。体重がちょっと戻ったぐらいで。
なるほどね。
あと視力が下がったぐらいで、そのバリウム系は問題なかったし、うん、あの、僕の嫌な採血も、あの、最初から横たわる方式にしたら随分楽になったとか、
はい。
あの、あって、まあ結果的には良好だったんで問題なかったんですけど、本当にそのバリウムでぐるぐる回させられる屈辱、そしてそれを言い渡すのが僕より年下の女性っていうね。
あ、
女医さんっていうか係の人なんかわかんないですけど、なんか、はい、そこでぐーっと回って、はいはい、そんな感じですね、とか、なんかね、外からマイクで指令を出すっていうか、
うんうん、
それでぐるぐるぐるぐるこう回されて、
なるほど。
持って遊ばれてる。
ド M にはたまらない。
まあね、だからここで楽しめてないってことは僕はやっぱりド M ではないんだな。
なるほど。
思いますけど。あ、随分話し逸れてしまいましたね。
はい。
私の一生のお願い。はい。一人よがるさん、まあこんなアホみたいな人間もいますが、健康に事故なく過ごしていけるよう僕も願ってます。
そうですね。
そうですね。一人よがるさんが、の家族が皆さん幸せであることを僕は願ってます。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。もう一本ありますね。ラジオネーム、匿名さんですね。
はい。
はい。私の一生のお願いは、一生のお願いをしなくてもいい生き方をしたいというものです。
ほう。
逆説的ではありますが、そういったお願いをしないで、自分の判断と考えによって日々を過ごし、後悔しないで生きていくことが大事なんだと思います。
うん。
もし一生のお願いが叶ってしまったら、きっと心のどこかに、もう一度くらいならお願いを聞いてもらえるという気持ちが生まれてしまう気がします。奇跡も魔法もあるのかもしれませんが、それなりの対価が必要なんではないでしょうか。
なるほどね。
うん、
この匿名希望さんと、
はい、
頭ぐりぐりさんと、あいつさんが3人で討論したらどんな感じですかね。はい、もうカオスでしょうね。
まあでも正論ですよね。
本当に、なんか胸が痛いぐらいですね。
ね。
でもこれを本当に何、何しょっちゅう一生のお願いってる人に言って、改めるかな。
改まないですね。これはもう、
これはもう、その匿名希望さんが、足したところであってね。
はい。
各人がここに自主的に行かないと、
そうっすね。
いけないんじゃないかなと思って。
すごい。まあ他人にね、こう押し付ける内容の話でもないでしょうから。
うん。うん、自分はこうだって言ってる。
そうね。
そうですもんね。いや、すごいな。
すごい、達観しますね。
はい。
うん、
いや、すごい。ほんと、奇跡も魔法もあるかもしれませんがってところがいいですね。
はい、いいですね。
ある、あってほしいな。
そうでした。
あってほしい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、こちら最後に一つ。はい、ラジオネーム SF さん。
はい。
お金持ちになりたいと。
あんたもですか？そういうことですね。
もうね、お金があればね。
何でもできる。
なんか、 前もなんか言ったような気がしますけど、僕の願いは大体お金があれば、こと足りると、はい。
なるほど。
そう。
お金がないからこと足んないと。
そう、お金があれば仕事しなくていいでしょ？
そうね。
で、まあ、余暇があって、で、ダイエットしたいとかも、ジムとかお金があればいけるでしょ？
はい。
てか、なんなら専属トレーナーみたいな人をつけれるから、その人見知りな僕もこう、心開ける人を選べるわけ
です。そうですね。
ね、で、こうね、いろいろ美味しいものを食べたいとか、どっか行きたいとか、こう、誰かとどっか行きたいとかって言っても、僕が払うよって言ったら来てくれるかもしれん。
なるほど。
すごい、金の切れ目が縁の切れ目的な発言が出ましたけど。
まあ、じゃあね、たくさんお金貯めていただいて。
そうですね、はい、お金、降ってこないかしら。うん、難しい。はい。こういうオチでいいんですかね。
いいんじゃないですかね。わかりませんけどね。なんか、
まあだから、私の一生の願い。難しかったですね、今回は。
日本よ、これが SF ラジオだ。こんな感じですけどね。
ね、ジョジョのね、確信めいたところも言うし、
はい。あ
の、願いをね、お金持ちになりたいとかも、お前、転倒な。
まあ、いろいろとも真理でしたね。
そうですね。うん、はい、皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まあ、今回はこんな感じになりましたが、また来月も、はい、募集したいと思ってます。
そうですね。また1ヶ月後ぐらいに、はい、収録したいと思いますので。
はい。
じゃあ次回のテーマは何でしょうか？
次回のテーマですが、私の転機。
うん。
ターニングポイントの転機ですね。
そうですね。はい。はい。まあ、いろんなことがきっかけになって、いろんなことにこう挑戦するだとか、
うん、
まあ、実際に人生の転機でも構いませんし、はい、何かにハマったよっていうふうにも構いませんからね。皆さんに会った人生、私の転機、人生なんか、私の転機について、
はい、
メールをお寄せいただければと思いますが、
はい。はい、メールアドレスを言っておきます。sfnomad@good.jp、sfnomad@good.go.jp ですね。
はい。
ね、ほんと、メール、お待ちしてますから。
はい。
もうこれだけで通じるといいんですけどね。
そうですね。
まあでもね、今回は本当にね、いい意見もありましたんで、
はい、
本当ありがとうございました。
そうですね、
メールくださった方々、次回も楽しみにしておりますので、
はい、
また来月11月にまたやりますので、
そうですね、
よろしくお願いいたします。
はい、どんどん寒くなるでしょうから、皆さんね、体調に気をつけてくださいね。
そうですね、僕もちょっと風邪気味なんですが、体調を整えてまた元気にね、ちょっと今日暗めですいませんでした、
はい、
元気なんですよ、元気。
はい、
はい。というわけで、10月の SF ラジオ、この辺で終わりにしたいと思います。さよなら。
さよなら。